ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて、12月10日から16日までは北朝鮮人権侵害問題啓発週間でした。この週間は日本国民の間に広く拉致問題をはじめとする北朝鮮の人権侵害問題についての関心と認識を深めるために設けられたものです。日本政府は12月15日に国際シンポジウムなどの行事を開催しました。開催の模様は生中継されました。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。 G20 サミット出席のためアルゼンチン訪問中の安倍晋三内閣総理大臣は現地時間11月30日、日本時間の12月1日、ドナルド・トランプ米国大統領と日米首脳会談を行いました。概要は次の通りです。両首脳は首脳間の強力な信頼関係のもと、日米同盟がかつてなく強固であるとの認識を改めて確認するとともに、引き続き同盟の強化に努めていくことで一致しました。両首脳は北朝鮮問題に関し方針の綿密なすり合わせを行い、日米韓3カ国で引き続き緊密に連携していくことを確認しました。また両首脳は朝鮮半島の完全な非核化に向け、引き続き安保理決議の完全な履行が必要との認識で一致しました。さらに安保理決議が禁止する背取りへの対処においても引き続き緊密に協力していくことを確認しました。安倍総理から先月の訪中について説明し、両首脳は中国の建設的な役割を促していくにあたって日米両国が緊密に連携していくことが重要であるとの認識で一致しました。経済について両首脳は9月に合意した日米共同声明に従い、日米双方の利益となるように日米間の貿易投資をさらに拡大させ、公正なルールに基づく自由で開かれたインド太平洋地域の経済発展を実現していくことを再確認しました。以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
12月10日に北京で開催されました日本と中国の間の非公開の会議に出席をいたしまして、中国の専門家の人たちといろいろ議論をしてまいりましたが、朝鮮半島情勢に関しましては、 やはり中国の専門家たちはですね、今年の状況というものは非常にいいと、すなわち朝鮮半島の安全保障環境というものは大きく改善されたんだということを強調して、それを歓迎するという、そういう姿勢を示しました。確かに歴史上初めてとなる米朝、アメリカと北朝鮮の首脳会談が開催されましたし、南北朝鮮間には3回首脳会談が開催される、さらに中国と北朝鮮との間にも3回首脳会談が持たれたわけでありますので、そういうものが新しい安全保障環境を作っているということになります。特に中国の専門家たちはですね、中国と北朝鮮との間の3回の首脳会談というものは非常に意味があると、意義が深いということを強調いたしましたが、それは現在の北朝鮮の姿勢、すなわち現在北朝鮮は核実験を行っておりませんし、長距離弾道ミサイルの発射実験も行っていないわけでありますが、そういうふうに北朝鮮の姿勢が変化する背景にはですね、中朝関係の好転というものが大いに意味を持っていると、中国はそうした変化を強く望み、北朝鮮もそれを受け入れ、北朝鮮もその約束を守るということで、中朝関係が好転したことで状況がやはり前進しているという、そういう見方を中国の専門家たちは示しておりましたが、今後の見通し、来年以降の展望ということになりますと、中国の専門家たちは3つの可能性というものを指摘をいたしました。まず第一の可能性というのは、いわば現状維持的なことでありますが、すなわち2021年の1月に、トランプ大統領の最初の任期が終わりますが、それまでの間、現状が続くという、そういう可能性でありますが、北朝鮮は核実験もミサイルの発射実験も行わないと、それを継続すると、しかし一方でアメリカは対北朝鮮経済制裁の解除というものは行わないと、現状がそのまま続くということでありますが、非核化の問題ということについて言えば、いわば一進一退、あるいは紆余曲折というものをこう繰り返すという、そういうことになるんじゃないかと、そういう可能性が一つあるということであります。二つ目の可能性として、中国の専門家の人たちが指摘をいたしましたのは、少し前進をするということでありますが、北朝鮮が低レベル、低い段階での、核放棄というものを実施していくと。で、一方、アメリカは対北朝鮮経済制裁の一部を緩和するという、少しずつ非核化も進み、朝鮮半島の緊張もより緩和していくという、そういう可能性でありますが、それが当然もう一つあるということであります。そして3番目の可能性として中国がの専門家が挙げましたのは、朝鮮半島情勢が再び緊張状態に戻るという可能性であります。で、これもやはり、排除するわけにはいかない、それは中国の目から見ますと、アメリカの姿勢というものは基本的には強硬であると。特にジョン・ボルトン国家安全保障担当の補佐官、あるいはポンペオ国務長官もですね、北朝鮮に対しては基本的に強硬なのであって、関与政策という点ではアメリカではトランプ大統領だけかもしれないという、そういう見方も中国では多いようでありますので、したがって再びアメリカが強硬姿勢に戻るということは その可能性はあるということで、警戒しとかなきゃいけないという、それが中国の見方ということになろうかと思いますが、そうした3つの可能性の中ではやはり2番目の可能性、すなわち少し前進していく可能性というものが、一番、あり得るというふうに中国の専門家の人たちは見ているようであります。すなわち北朝鮮は完全な非核化に、すぐ踏み切るわけじゃないと、完全な非核化が実現するわけじゃないけれども、しかし、もうすでにその点はトランプ政権、トランプ大統領も理解していると、非核化に向けた動きが少しずつ進むということを、容認できるということではないかと、そのように見る人たちがやはり多いようでありまして、したがって第2の可能性が一番高いと、同時に中国の役割がそこでは非常に大きいということも強調いたしました。中国が非核化を望み、北朝鮮を、そちらの方向に誘導しているという、自負が中国にはあるということかと思いますが、いずれにせよ来年以降の状況については比較的楽観的に中国の専門家は見ていると言っていいかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1977年のヒット曲、アリスで冬の稲妻をお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。アリスで冬の稲妻をお聴きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は11月17日に新潟の新潟県民会館で行われた忘れるな拉致県民集会における花住秀代新潟県知事および中原弥一新潟市長の挨拶をお届けします。まずは花住秀代新潟県知事の挨拶です。それではお聞きください。
ご紹介いただきました県知事の花住であります。主催者の一人として私の方からも簡単にご挨拶申し上げたいと思います。本日の集会に本当に多くの方にご参加いただきまして心から感謝申し上げたいと思います。今ほど新潟日報の社長からお話ございましたので重複は避けたいと思いますが、本当に長い年月が過ぎてしまいました。もはや一刻の猶予も許されないと思っています。国においては全ての拉致被害者の一日も早い帰国を目指す、全力で取り組んでもらいたいと、そう思っています。政府の背中を、国の背中を押すためにも、我々県民の世論の声が大変重要だと思っています。粘り強く、すべての拉致被害者を取り戻すという強い思いで、我々も声を上げ続けていきたいと思います。私も、私自身も、全国の知事の会、力を合わせて、訴え続けていきたいと思っています。改めて、皆さんと一緒に、一日も早い、拉致被害者、すべての方の帰 企画を記念しまして、簡単ですけれども主催者の一人のご挨拶をさせていただきます。本日はありがとうございます。
次に中原弥一新潟市長の挨拶です。それではお聞きください。
本日は忘れるな拉致県民集会に大勢の皆様がお集まりくださり、次期市長として大変心強く感じております。41年前に寄居中学に通っておりました横田めぐみさんが北朝鮮に拉致をされてから本当に長い年月が経過をしてしまいました。今も全国各地において拉致問題の全面解決を訴える取り組みが続いており、先頭にはいつも被害者のご家族が頑張っておられます。その姿を拝見するたびに私も心が締め付けられます。すべての拉致被害者、特定失踪者とご家族が一日も早く普通に生活ができる日が来ることを願ってやみません。私は北朝鮮による拉致問題と特定失踪者問題の一日も早い解決と、すべての拉致被害者の帰国の実現のため引き続き粘り強く運動を続けていくことをお約束をいたします。また参議院議員在任中は参議院拉致問題等特別委員会の委員長を務めた経験もございます。これからもありとあらゆるチャンネルを通じて北朝鮮に対してメッセージを出し続けること、そして絶対にこの問題を風化させないというメッセージを北朝鮮に向けて発信し続けることが重要だと思っております。拉致被害者、特定失踪者の皆様方が一日も早くご家族と再会できるよう引き続き最大限の努力をさせていただくことをお約束をいたし、一言ご挨拶とさせていただきます。
今週は新潟で行われた忘れるな拉致県民集会における花角英世新潟県知事及び中原弥一新潟市長の挨拶をお届けしました。皆さん、お聞きいただけましたでしょうか。政府だけでなく地方自治体や民間も含め、すべての拉致被害者の皆さんの一日も早い帰国の実現に向け、オールジャパンで取り組んでいます。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 Eメールは info@ rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011 郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分夜11時30分からは周波数7295kHz、 深夜1時からは周波数6045kHz、 深夜2時からは周波数6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 7295kHz、 夜12時30分からは 7290kHz、 深夜1時30分からは周波数 6155kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。